宮沢賢治作銀河鉄道の夜6銀河ステーション。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合、またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何べんも目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでがら空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとした時、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたのと言おうと思った時、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかったと言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ、お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめてどこか苦しいというふうでした。するとジョバンニも、なんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああ、しまった、僕水筒を忘れてきた、スケッチ帳も忘れてきたけれど構わない、もうすぐ白鳥の停車場だから。僕白鳥を見るなら本当に好きだ、川の遠くを飛んで行ったって僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。まったくその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどって行くのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒な盤の上にいちいちの停車場や三角標、潜水や森が青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニは なんだかその地図をどこかで見たように思いました。
この地図はどこで買ったの？
黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。
銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？
ああ、僕銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ？
ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。
そうだ。おや？あの河原は月夜だろうか。
そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に銀色の空のすすきが、もうまるで一面風にさらさらさらさら揺られて動いて波を立てているのでした。
月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。
ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して高く高く星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減かちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れてゆき、野原にはあっちにもこっちにも輪郭の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものはだいだいや黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青やだいだいやいろいろ輝く三角標も、天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。
僕はもうすっかり天の野原に来た。
ジョバンニは言いました。
それにこの汽車、石炭を焚いていないね。
ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。
アルコールか電気だろう。
カンパネルラが言いました。
ごとごとごとごと、その小さなきれいな汽車は空のすすきの風にひるがえる中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走ってゆくのでした。
ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。
カンパネルラが窓の外を指さして言いました。
線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。
僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。
ジョバンニは胸を躍らせて言いました。
もうダメだ。
あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎて行きました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。